ちょっと想像してみてほしいんですけど、あなたが代金を払ってリビング用にすっごく高級な椅子を買ったとしますよね。
はいはい、高級な椅子ですね。
で、いざ家に届いて座ってみると、なんか座面がボコボコで、しかも背中にはトゲみたいな突起があって、とにかく苦痛で仕方ないわけです。
それはもう最悪ですね。即座に返品レベルですよ。
ですよね。たまらずデザイナーにクレームを入れると、相手は真顔でこう言い放つんです。人間が快適に座り続けるなんて堕落だ。不快に感じたならさっさと立ち上がって動き出せばいいじゃないかと。
あはは、普通ならただの嫌がらせか、大炎上しそうな話ですよね。
ええ。でも実はこれ、日本で最も有名な芸術家の一人が実際に世の中に突きつけたものなんです。
そうなんですよね。多くの人は彼をテレビの中で「芸術は爆発だ!」と叫ぶちょっとエキセントリックなおじさんとか、不思議な太陽の塔を作った奇抜なキャラクターとして消費してしまっています。
はい、まさにそういうイメージが強いです。
でもそれは大きな誤解なんですよ。彼が残した作品、そしてその根底にある哲学っていうのは、現代の私たちが無意識に信じ込んでいる常識とか、効率化に対する極めて緻密で猛烈なアンチテーゼ、つまり挑戦状だったんです。
そこで今回の深掘りでは、川崎市岡本太郎美術館の過去の展覧会記録とか、万博記念公園の構造データ、あとは実際に彼の作品を体感した人たちの手記なんかを含めた膨大な資料の束を解き明かしていきます。
非常に興味深い資料が揃っていますね。
はい、私たちのミッションは一つです。奇抜な芸術家という表面的なイメージを打ち破って、岡本太郎が私たちに突きつけた本当のメッセージを読み解くことなんです。
この資料を紐解いていくと、彼のメッセージがまさに効率とかコスパばかりを追い求めている今の私たちにこそ鋭く突き刺さるものであることが見えてきますよ。
だからこそ、リスナーのあなたには問いかけたいんです。毎日を効率よく、失敗しないようにうまく、そして波風を立てずに心地よく生きることに、ふと息苦しさを感じたことはありませんか？
誰しも一度は感じるような現代社会特有のモヤモヤですよね。
ええ。もし少しでも心当たりがあるなら、今回の深掘りは、あなたの人生観を根底から揺さぶるかもしれません。よし、紐解いていきましょう。
岡本太郎という人物の哲学を本当に理解するためには、まず彼が何を激しく嫌悪していたかを知る必要があるんです。
嫌悪していたものですか？
はい。彼は芸術においてある三原則を提唱していました。それは、うまくあってはいけない、きれいであってはならない、そして心地よくあってはならないというものです。
いや、でもちょっと待ってください。芸術ってそもそも美しくて、人の心を癒したり心地よくさせるためにあるものじゃないですか。
普通はそう考えますよね。
それに、例えば1960年代の人間工学の発達って、工場とかオフィスで働く人々を疲労から守るための素晴らしい進歩だったわけですよね。心地よい椅子に座ってリラックスすることの一体何が悪いんですか？
ええ、一見するとおっしゃる通りです。ピカソやゴッホなんかも、かつては人々に不快感を与えたからこそ強烈なすがみがあったと彼は主張しているんですが。
はい。でも、わざと人をイライラさせるなんて、ただの甘邪気にしか見えませんよ。背中にトゲが刺さるように設計された高級ソファーを買うようなものじゃないですか。
その直感は実に正しいです。人間工学や効率化は確かに人々の生活を楽にしました。でも彼が危惧したのは、人間がその快適さに飼いならされてしまうことだったんです。
快適さに飼いならされるですか？
ええ、冒頭で触れた「座ることを拒否する椅子」という1963年の作品がまさにいい例です。陶器でできていて、座面には大きな顔が彫られていて、丸くボコボコしているんです。
あ、資料の写真を見ました。これ初期型の作品なんて、顔の部分が完全に平らで、美術館でも絶対に座れないように展示されているほど貴重なんですよね。
そうなんですよ。椅子という道具の根本的な機能を自ら指定しているわけです。
どうしてそこまでして座らせないようにしたんですか？
彼は便利な道具や快適な環境が人間の内なる生命力を眠らせてしまうと考えたんです。アクティブに活動している人間には切り株さえあればいいと。
切り株ですか？
はい。ちょっと休んだらすぐまた歩き出すのだから、安楽な椅子なんて必要ないというわけです。つまり、安らぎを許さないことで、強制的に精神を覚醒させるための挑発的な家具だったんです。
なるほど。 効率化の行き着く先は人間が社会の歯車として最適化されてしまうことだっていう強い危機感があったんですね。心地よさが実は私たちから野生のエネルギーを奪っていると。
ええ、まさにそういうことです。
でも椅子みたいな立体物なら物理的に座りにくくできますけど、絵画の場合はどうやってその心地よくないものを表現したんですか？
そこで重要になるのが彼が提唱した対極主義という概念なんです。
対極主義ですか？
はい。資料にある1950年の作品森の掟を例にとってみましょう。画面の中央で真っ赤な怪物が牙を剥いて暴れ回っていて、森の生き物たちが逃げ惑っている絵です。
すごく恐ろしい弱肉強食の世界が描かれていますよね。
そうです。でもよく見るとその怪物の背中にはチャック、つまりファスナーがついているんですよ。
怪物の背中にファスナーですか？それって着ぐるみってことですよね。なんというか急に B 級映画の小道具みたいで怪しく見えちゃうんですけど、これって単なるギャグなんですか？
いえ、単なるギャグではありません。これが対極主義の心理的のメカニズムなんです。
メカニズムというと？
人間の脳って無意識のうちに物事を調和させて辻褄を合わせて安心しようとするんですよ。美しいものは美しく、恐ろしいものは恐ろしくあってほしいんです。
ああ、確かにジャンルがはっきりしている方が安心しますよね。
ええ、しかし太郎は恐怖の象徴である怪物と滑稽さの象徴であるチャック、あるいは美と醜といった反するものを絶対にブレンドさせずに、そのまま画面の中で激しくぶつかり合わせました。
つまりあえて調和させないってことですか？
その通りです。反するものがそのまま提示されると私たちの脳はどう解釈していいかわからず、いわば処理エラーを起こして心がざわつくんです。
なるほど。その不快感こそが彼が狙った思考の覚醒なんですね。
はい。ちなみに彼はこの怪物を権力の象徴だと語っています。人々を脅かす恐ろしい権力も、いざチャックが開いて中身が暴露されれば、実はバカみたいなものに過ぎないという皮肉ですね。
権力の正体は着ぐるみだったと。いやー、ここからが本当に面白いところなんですが。
はい。
そんな不快で心がざわつくアートなんて、お金持ちは自分の家の応接会には絶対に飾りたがりませんよね。実際資料を見ていて驚いたんですが、彼の作品っていわゆる美術館のガラスケースの中にはほとんどないじゃないですか。
お、そこに気づきましたが、彼は芸術は一部の特権階級のものではないと公言して、自分の絵に値段をつけることすら拒絶したんです。
値段をつけないって芸術家としては致命的じゃないですか。じゃあ彼の作品はどこに向かったんですか？
彼が選んだ戦場は密室ではなく、私たち大衆の日常だったんです。誰もが毎日通り過ぎる場所にパブリックアートとして作品を大量に設置しました。
あー、なるほど。例えば京都外国語大学の学生食堂にはガンとガンという巨大なレリーフがあって、学生たちはそれを毎日見ながらご飯を食べているんですよね。
ええ、そうです。
あとは相模原の商店街には呼ぶ赤い手青い手っていう巨大なオブジェが買い物客を手招きするように見下ろして立っていたり。
はい。日常の風景に突然異物が現れるわけです。さらに踏み込むと、愛知県のクソデ国寺にある歓喜という盆城、つまりお寺の鐘のエピソードが象徴的です。
あれですね、これお寺の鐘なのに無数の角が突き出た怪獣みたいな形をしていて、正直めちゃくちゃ不気味ですよね。
ええ、この鐘の制作時、盆城専門の職人は大反対したそうなんです。こんな表面がボコボコで突起だらけの形では音が割れてしまって、まともな鐘の音は絶対に出ないと。
いや、音強行学的に考えれば職人さんの言う通りですよね。均一な形じゃないときれいに反響しないはずですから。
ところが実際に焚いてみるとどうなったと思いますか？無数の角が複雑な音波を生み出し、それが干渉し合うことで、これまでの鐘にはない深くうねるような見事な反響音を響かせたんですよ。
すごい。専門家たちが信じて疑わないデータやセオリーの壁を、理屈じゃなくてその生命の造形によって軽々と飛び越えて見せたわけですね。
まさにその通りです。
つまりお寺の鐘の音から大学の食堂、商店街の通り道まで、私たちが何も考えずに繰り返している日常のルーティーンをアートの力で強制的にハイジャックしようとしていたってことですか？
ええ。ここで非常に興味深いのは、その日常のハイジャックが最もドラマチックな形で実現したケースがあるということです。
と言いますと？
商店街やお寺といった地域密着型の空間も強力ですが、彼が仕掛けた最大の日常ジャックは、日本の心臓部ともいえるメガステーションのど真ん中にありました。
ああ、わかりました。 東京の渋谷駅の連絡通路にあるあの圧倒的な巨大壁画ですよね。
明日の神話、
はい、
幅30メートルもある巨大な作品です。もしあなたが今この音声を毎日の退屈な通勤電車の中で聞いているなら、ちょっと想像してみてください。
スマホの画面を見つめながら何万人の人が無表情で行き交うコンコースですね。
ええ、そこに突然原爆が炸裂する瞬間の骸骨が燃え上がるような巨大な絵がドンと現れるんです。スマホから目を上げざるを得ないですよね。
確かにあの絵の前に立つと忙しい朝でも思わず足が止まります。でもなぜ渋谷みたいなポップで商業的な街の中心にあんな重いテーマの絵が設置されているんですか？
もともとは1960年代後半にメキシコのホテルのために描かれたんですが、その後行方不明になっていたんです。それが2003年に資材置き場で奇跡的に発見されて修復され、あの場所に設置されました。
そんなドラマがあったんですね。
ここで重要なのは、この作品が単なる反戦のプロパガンダではないということです。イデオロギー的な左右の対立や政治的な主張を超えたところにあるんです。
政治的な主張ではないと。
ええ、残酷な惨劇の瞬間を描きながらも、それを誇らかに乗り越えて新しく生まれ変わろうとする人間の生命のエネルギーそのものを表現しているんです。行き交う何十万人もの公共空間に純粋な生命の爆発を叩きつけているんですよ。
なるほど。街角のハイジャックから始まって渋谷という大都市のハイジャックへ、そして彼のハイジャックはついに国家規模へとスケールアップしますよね。
はい、国家規模のハイジャック、それが1970年の大阪万博ですね。
当時の万博は高度経済成長期の日本の集大成でしたよね。テーマは人類の進歩と調和。会場には近代建築の巨匠である丹下健三が設計した未来都市を思わせる合理的で美しい巨大な大屋根が建設されていました。
ええ、最先端の技術こそが人間を幸せにするんだと誰もがそれを信じて疑わなかった時代です。
でもそこにテーマ館のプロデューサーとして呼ばれた岡本太郎は、またしても全力で空気を読みませんよね。
あはは、そうですね。
これ今の時代で例えるなら、最新の AI 技術を発表する国際的な IT カンファレンスのど真ん中に、いきなり現職の部族のお面をかぶった男が乱入してきて、マイクを奪って、お前ら宇宙の根源を思い出せって絶叫するようなものじゃないですか。
いや、それは素晴らしい例えですね。当時の政府や知識人たちも、まさにその乱入者に対するようなパニックに陥りました。
ですよね。
人類は進歩なんかしていない。本当の調和は妥協ではなく、ぶつかり合うことで生まれるんだと、太郎は真っ向から反発したんです。
それであの丹下健三の水平で近代的な大屋根のど真ん中に船蓋を開けて、物理的にぶち破る形で、高さ約70メートルの太陽の塔を突き立ててしまったんですね。
はい。塔には未来を表す頂部の黄金の顔、現在を表す正面の太陽の顔、過去を表す背面の黒い太陽、そして今は行方不明となった太陽の顔、地底の太陽があります。
合理性の象徴であるまっすぐな屋根を、非合理で呪術的な塔が縦に突き破る、まさに大激突ですね。
ええ、これをより大きな視点と結びつけて考えてみると、外見の奇抜さ以上に当時の人々に決定的な心理的インパクトを与えたのは塔の内部だったんです。
あ、塔の内部、あの巨大なオブジェがあるところですよね。
はい、塔の内部には高さ約41メートルの生命の木というオブジェがそびえ立っています。
根元から上に向かってアメーバなどの原生生物、恐竜、そして人類へと至る進化の過程が表現されているんですが、
はい、ここで彼が仕掛けたスケールの逆転というメカニズムが非常に重要になります。
スケールの逆転ですか？
普通、人類の進歩を誇示する万博なら、頂点にいる人間を一番大きく立派に作りますよね。
ええ、主役ですからね。
ところがこの生命の木では、一番下にいるアメーバなどの原生生物が圧倒的に巨大に作られているのに対し、頂点にいる人類の模型は虫けらのように小さく作られているんです。
え、それじゃあ万博のテーマである人類の進歩を完全に根底から否定しているじゃないですか。
その通りです。進化した生き物が偉いわけではないという強烈なメッセージなんですよ。来場者は地下から入り、塔の内部、つまり体内をくぐって再生するんです。
体内をくぐる？
ええ、いわば人間中心主義という傲慢さを打ち砕いて、生命の根源からもう一度生まれ直すためのイニシエーション、通過儀礼の装置だったわけです。
その生命の根源を揺さぶる太郎効果って、理屈じゃなくて 本能に直接働きかけるんですよね。資料にあったエピソードで思わず笑ってしまったんですが、万博の前年、1969年にモンキーパークに作られた若い太陽の塔の話です。
ああ、高さ26メートルの塔ですね。
ええ。あの輝く金色の顔のせいで、飼育されている猿たちが異常に興奮して、夜も眠らなくなっちゃったらしいんですよ。猿すらも本能レベルでハイジャックする芸術って本当にすごいですよね。
面白いですよね。人間が言語や理屈で解釈する以前に、生命の奥底にある本能を直接ヒリヒリと刺激する何かが彼の造形には宿っているのでしょうね。
つまりこれって結局どういうことなんでしょう。快適さを拒否する椅子から始まって、お寺の鐘、渋谷の巨大壁画、そして万博の巨大な塔まで、全てが一つの哲学につながっていますよね。
そうですね。彼は単なる奇抜なアーティストではなく、自らを専門家の枠を突き抜ける平気な素人と呼んでいました。
専門家の枠を突き抜ける平気な素人ですか。
はい。社会が複雑化し、誰もが専門家として狭い箱に閉じこもる現代において、彼はプロの小出しがしい技術や常識を捨て去り、私たち大衆の生き方そのものに挑戦状を叩きつけていたんです。
うまく綺麗に波風を立てずに生きようとして、自分らしさを押し殺してしまう私たちへの強烈なエールだったんですね。
ええ、その最大のメッセージが、あの芸術は爆発だという言葉の真意です。あれは物理的な破壊ではなく、自分の中にある神聖な火が無条件に宇宙に向かって開くことなんです。
無条件に開く、まるで子供が結果や他人の評価を気にせず、ただ夢中になって絵を描き殴る瞬間みたいですね。
まさにそれです。リスナーのあなたにも、うまさや結果を手放し、本気で遊ぶ素人としての純粋な情熱を思い出してほしい。それが彼の願いだったのだと思います。
効率や正解ばかりを探して失敗を恐れる今の時代だからこそ、あのデタラメで圧倒的なエネルギーが必要なのかもしれないですね。なんだか背中にトゲのある椅子に座ってでも目を覚ましたい気分になってきました。
他に提示したいと思います。見ることは作ることでもある。
見ることは作ることでもある。
はい。次にあなたが理解不能なアートや理不尽な現実の壁に直面したとき、ただ受動的に見るだけで終わらないでください。その観察の瞬間に、あなた自身が内側で何を作り出しているのかを考えてみてください。あなたの爆発はもう始まっているのかもしれない。